神様が今日お与えになっている御言葉に行きましょう。ヘブライ人の手紙7章1節から10節、新約聖書407ページです。このメルキゼデクはサレムの王であり、意図高き神の祭司でしたが、王たちを滅ぼして戻ってきたアブラハムを出迎え、そして祝福しました。アブラハムはメルキゼデクにすべてのものの10分の1を分け与えました。メルキゼデクという名の意味は、まず義の王、次にサレムの王、つまり平和の王です。彼には父もなく母もなく系図もなく、また生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものであって永遠に祭司です。この人がどんなに偉大であったかを考えてみなさい。族長であるアブラハムさえ最上の戦利品の中から10分の1を捧げたのです。ところでデビの子らの中で祭司の職を受ける者は同じアブラハムの子孫であるにもかかわらず、彼らの兄弟である民から10分の1を取るように立法によって命じられています。それなのにデビ族の血統以外の者がアブラハムから10分の1を受け取って約束を受けている者を祝福したのです。さて下の者が上の者から祝福を受けるのは当然なことです。さらに一方では死ぬはずの人間が10分の1を受けているのですが、他方では生きている者の証とされている者がそれを受けているのです。そこで言ってみれば、10分の1を受けるはずのレビですら、アブラハムを通して10分の1を納めたことになります。なぜなら、メルキゼデクがアブラハムを出迎えたとき、レビはまだこの父の腰の中にいたからです。以上です。では、今日はメルキゼデクと題して御言葉をいただきます。
ただいま新約聖書のヘブライ人への手紙第7章の1節から10節までをご一緒にお聞きしました。1節をもう一度繰り返してお聞きいたします。このメルキゼデクはサレムの王であり、意図高き神の祭司でしたが、王たちを滅ぼして戻ってきたアブラハムを出迎え、そして祝福しました。ここにメルキゼデクという名前が出てまいります。これは今日聞いている7章の直前のところですが、6章20節のところで、シエスのことをメルキゼデクと同じような大祭司となられた方だと、そういうふうに紹介したものですから、そのメルキゼデクがどんな人物だったかを語ろうとしているんです。今日のところでメルキゼデクは信仰の父であるアブラハムと関わりを持った人物として紹介されています。メルキゼデクがアブラハムを祝福した。そしてアブラハムの方はメルキゼデクにすべて手に入れたものの10分の1を 捧げたと、そう述べられています。ごく古い時代には捧げ物を捧げるということによって礼拝をいたしました。したがってここではメルキゼデクがアブラハムに祝福を与えた、一方アブラハムの方はメルキゼデクによって、あるいはメルキゼデクを通して神様を礼拝するということが起きています。主イエスキリストがメルキゼデクのような大祭司であるというのですから、このメルキゼデクは、実はメルキゼデクの話をしているようですが、主を指し示す人物として登場しています。そしてアブラハムの方は、これは全ての信仰者の父ですから、全信仰者の代表としてここに登場しています。するとメルキゼデクとアブラハムの間柄を通して述べられていることというのは、実はキリストと教会との間柄を述べようとしているということになるわけです。アブラハムの前に現れたメルキゼデクというのはどんな人物だったんでしょうか。このところでは2つの名前の意味を解き明かすような仕方でメルキゼデクが何者だったかということが語られます。でその一つはまずメルキゼデクという名前です。メルキゼデクという名前は実は2つの名前がくっついてるんです。前半のメルキというのはヘブライ語で王様を表す言葉でメレクという言葉があるんですが、そのメレクという言葉がこのメルキになっています。そして名前の後半のゼデクの方は正義という意味のザデクという言葉が元になっています。したがってその2つが合わさったメルキゼデクという名前は義の王なのだと、そんなふうに説明がされるわけです。2節です。アブラハムはメルキゼデクに全てのものの10分の1を分け与えました。メルキゼデクという名の意味はまず義の王である、次にサレムの王、つまり平和の王ですと言われています。これはメルキゼデクという人物が聖書の中でただ一回、創世記の14章のところにだけ登場するのですが、その登場する箇所で意図高き神の祭司でありサレムの王であるメルキゼデクというふうに紹介されているのです。でそのサレムの王という肩書きがここで説明されています。でサレムという言葉はヘブライン語で挨拶によく使われるシャロームという言葉とつながっています。でシャロームという挨拶は平和があなたにありますようにという意味の挨拶です。あるいはサレムという文字はエルサレムという町の名前にも含まれています。エルサレムという町のエルというのは神様のことですので、エルサレムという町は神様の平和という名前なんですね。したがってサレムの王というのはこれは平和の王という意味になるのだと、そういうふうにここで解き明かされているわけです。でこの2つの名前を手がかりにメルキゼデクという人物は義の王であり平和の王なのだと紹介されます。そしてその人物に対してアブラハムは全ての持ち物の10分の1を捧げて礼拝した、そういうふうに語っているわけです。でここでは全ての信仰者の父であるアブラハムがそんなふうに義の王であり平和の王である方を礼拝したのだから、教会もメルキゼデクと同じ大祭司であるシエスを通して神様を礼拝するのだという、そういう思いが込められているということになります。でこのメルキゼデクはさっき少し申し上げましたが旧約聖書の 創世記14章18節から20節のところに一度限り姿を見せます。他のところにはもうメルキゼデクという人物は登場しません。ただ一つ例外は詩編110編4節のところに名前だけが出てきまして、このメルキゼデクは永遠の祭司だと唐突に言われます。あとはもう旧約聖書のどこにも現れません。名前すら出てこないんです。したがってこのメルキゼデクがどういう出自の人物であったかということは不明です。したがってここのところでは彼には父もなく母もなく系図もなく、また生涯の始めもなく命の終わりもなく神の子に似たものであった永遠の祭司、永遠に祭司ですと、そういうふうに説明されるんです。しかしもちろんメルキゼデクはアブラハムに実際に出会ってますから人間です。そういう意味では永遠であったり、父がなく母がなく系図もなく命の終わりもないというようなことは言えないのではないかというふうに思います。出自が不明ですから、この人物がどこの国の人なのか、あるいは皮膚が何色をしていたのかということはわからないんですが、しかし実際にアブラハムはこの人に出会って祝福をしてもらったり捧げ物を捧げたりしています。そしてメルキゼデクも実際にそれを受け取っていますから、この人物が神様の化身した姿だとか天使だとか、あるいは幻だということはできません。これは生身の体を実際に持った人間ということになります。アブラハムとメルキゼデクの出会いというのは間違いなくあったわけです。そしてそのメルキゼデクによってアブラハムは祝福を受けた。そしてアブラハムはメルキゼデクを通して神様を礼拝したということも起こりました。アブラハムの生涯の中でただ一度だけの出会いですが、しかしその時アブラハムは確かにメルキゼデクを通して神様に捧げ物を捧げ礼拝をしたのだということがここで覚えられていることです。でさて、そのメルキゼデクというのが私たちにとってはキリストに似ているのだ、同じ役割を果たしているのだというのであれば、私たちも実は教会の礼拝に招かれて集うときに主イエスキリストと実際にお目にかかりながら礼拝をしているということになるのではないでしょうか。これは私たちの身体的な感覚、肉の感性ではなかなか受け止めにくい事柄かもしれません。ことに今日みたいな金曜礼拝の場というのは普段の主日礼拝に比べるとうんと出席者が少ないので、この中に主イエスが実際におられ、そして神様と私たちの仲立ちをしてくださっているのだと言われても、なかなかそれは実感するというのは難しいかもしれないのです。しかしそれでも、じゃあここで礼拝を私たちが捧げるときに主イエスはどこにいらっしゃるのかと、そう考えると私たち自身の心の中におられるのではありません。私たちの間にいて私たちの交わりを通して出会ってくださっているんです。なぜならシエスこうおっしゃっておられるんですね。二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。シエスという方は私たちの頭の中の創造物のような方ではありません。私たちがシエスのことを思えば、その時シエスがその人の心の中にいるというのではないのです。私たちがどんなに思いを集中して神様の事柄やシエスの事柄を思い巡らしたとしてもです、そういう人間の思いが神と等しいということは決してありません。 私たちの心は神ではないからです。そうではなくて、私たちにとって神様というのは常に私たちの外側におられて、私たちに出会ってくださる方です。まことにこれは不思議なことですけれども、主イエスは人間同士の交わりを用いて私たちに出会ってくださいます。アブラハムが生涯に一度限りの出会いをしたメルキゼデクという人物との交わりの中で、アブラハムのことを見守り助けてくださった神様に出会い、捧げ物を捧げて礼拝したということが起こったように、神様は今も主を信じる信仰者同士の交わりを用いて、この交わりの中で私たちに出会ってくださるんです。このメルキゼデクのような祭司であるシエスがどんなに不思議で偉大な方であるかを教えるために、今日のところではメルキゼデクの名前が出てきます。そしてアブラハムと出会ったことが語られます。でこれはアブラハムとメルキゼデクの関係がそのまま教会とシエスの関係を表すのだと言われているわけです。でところでです、アブラハムが生涯でただ一度だけ出会った人物を通して、今自分は神様に出会わされているのだということに気がついて礼拝を捧げたということがあるのだとすればです、新約聖書の中でも同じようにシエスを通して、ただ一回限りシエスに出会って神様を礼拝したという人はいないんでしょうか。生きている生涯の中でただ一回限りイエス様に出会った人というのであれば、実は大勢いると思います。シエスによって癒しを与えられた人たちというのは大抵が一期一会の出会いになっています。でただです、その大部分の人たちは自分の病気であったり苦しみや困難が癒され取り去られると、そのことでも満足してしまってシュエスに感謝をしたり、ましてシュエスに礼拝を捧げるような人はほとんどいません。癒された人っていうのは自分が癒されてよかったと言ってそのまま消えていってしまいます。しかしそんな中でもふと気がついたのですが、シュエスがサマリアのシカルという村の井戸の傍らで出会った女性はシュエスの正体に気がついた、そういう人であったかもしれません。ヨハネによる福音書4章6節から30節のところにこの女性とシュエスの出会いの物語が記されています。でシュエスが旅にお疲れになって井戸の傍らでぐったりして休んでおられると、昼の暑い最中でしたけれども、一人のサマリア人女性がやってきます。彼女は人目を避けて水汲みにやってきたのですけれども、そこで思いがけず誰も会わないと思っていたところでシュエスにばったり出会うことになりました。そしてこの二人の間に、誠に不思議な会話が展開されるんです。で、そしてその会話の中でこの女性はシュエスに尋ねています。あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉い方なのですか。で、そう尋ねるんです。ヨハネによる福音書の4 4章12節のところにその言葉が記録されています。ヨハネによる福音書4章12節、新約聖書の169ページをお読みします。169ページ上の段の左の方ですが、4章12節、あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もこの井戸から水を飲んだのです。今日聞いているヘブライ人への手紙では、アブラハムがすべての信仰者の代表としてメルキゼデクと出会ったという話が語られていました。それとよく似ていて、今日のところでは、このヨハネによる福音書では、エシカルの井戸の女性にとって自分たちの先祖であり自分たちの信仰の代表者であるのはヤコブだと考えているわけです。そのヤコブよりもあなたが偉いのかと尋ねているということは、実はこの女性がシュエスのことをどんなふうに考え始めたかということを表しています。それはヤコブよりも偉いのだったら礼拝されるべき方だというふうに少し思い始めているということなんですね。でそのきっかけはどこにあるかというと、シュエスがこの女性に生きた水を与えようとおっしゃったところに由来しています。4章の10節のところです。お読みします。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。このシュカルの物語の細かなやり取りについては今日は省きますけれども、この女性はシエスとの会話を通して15節のところでシエスのことを主よとお呼びして、彼女なりの敬いの気持ちを表すに至ります。15節を読みします。女は言った。主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をください。でこのシカルの井戸の物語では、女性がシエスに何かの捧げ物を持って礼拝をしたとは書かれていません。書かれてはいませんが、この女性はシカルの井戸の傍らでシエスに出会って、そしておそらくこれは一回限りの出会いなんですが、この出会いを通してここに自分を救ってくださる、そしてすべての人を救ってくださる救い主がいらっしゃるんだと感じて、そして実はこの先村人たちを呼びに行くように変えられているんです。4章の29節です。こんなふうに女性は言うんです。さあ見に来てください、私が行ったことをすべて言い当てた人がいます、もしかしたらこの方がメシアかもしれません。この女性はシエスとの一回限りの出会いでしたけれども、自分と出会ってくださった方の中に救い主メシアを見ました。この方を通して神様が今自分に出会ってくださってるんだ、そのことに気づいた、それがこのシカルの井戸の女性です。アブラハムがメルキゼデクとの出会いの中に神様との交わりを覚えて、膝をかがめ十分の一を捧げたように、この女性はシエスの前にやはり膝をかがめて、そして今ここに自分たちの間に救い主が来てくださっていると、そう考え、それを 村人たちに伝えていくように変えられているんです。この女性はいろんな難しい事情があって村人から身を退けるようにして生活をしていた女性です。村の中で交際を持とうとしなかった女性です。しかしその村人たちに女性の方から出かけていってここに救い主がおられる、そういうふうに伝えるように変えられているんです。で、このヨハネによる福音書の物語で注目したいのはです、どうしてこの女性がそんなふうに変えられるに至ったのか。もうちょっと言うと、彼女が変わるきっかけとなった問いにどうして彼女を導かれたんだろうかという点です。で、するとこの女性とシエスとの間に何があったかというと、命を与える生きた水についての対話があったということに思い至るわけです。先ほど10節を聞きましたが、もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。シエスが女性に向かって、私はあなたに生きた水を与えるものなんだ、そういうふうにおっしゃったところから、この女性は変わるきっかけが与えられたんです。しかし、じゃあシエスはその生きた水を一体どこからこの女性に与えようとなさるんでしょうか。この女性との問答の中では、その本当に焦点のところっていうのはまだはっきりと述べられていないのですが、実はシエスが与える命の水というのは、シエスが神様の霊に従って十字架に向かって歩んでいかれる、そして全ての人のために十字架におかかりになるというところから水が湧き出し流れるようになるんです。ヨハネによる福音書の中で、シエスは十字架にかけられる時を栄光を受ける時なんだと何度も何度もおっしゃるんですが、まさにその栄光を受けるところから命の水が湧き出る、そういうふうに教えられます。このヨハネによる福音書の7章37節から39節のところでこんなふうにおっしゃるんです。7章の39節、37節から39節というのは179ページの下の段ですが、こんなふうに言われています。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自分を信じる人が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからである。まだ十字架の時ではなかったけれども、やがて神様の御心に従ってシエスが十字架にお着きになるということがここに語られています。そしてそのシエスを信じる人は神様から生きた命の水が与えられるようになるのだ、そういうふうにおっしゃるんです。シエスはやがてご自身がお受けになる栄光こそが命の水の源だというふうにおっしゃいました。それが十字架なんです。シカルの井戸のほとりでシエスがこの女性と出会われた時、シエスは実は十字架に向かって行かれる方として出会っておられるんです。そしてあなたがどんなに乾くとしても、どんなに交わりの中で 辛さを抱え、あるいは思うようにならないことがあるとしても、あなたは私から命の水を汲んで飲むことができるのだとおっしゃいました。そしてこの女性はシエスを救い主だと信じて、村人たちにそれを伝えるように変えられていったんです。シエスはまさにここに自分のための救い主が来て、神様との交わりが与えられていると信じるに至っています。でこの女性の姿というのは、アブラハムが一回限りメルキゼデクと出会った時と同じような出会いが生まれていると言えるんじゃないでしょうか。今日のヘブライ人への手紙の記事に戻りますと、このメルキゼデクのような大祭司であるシエスがどんなに優れた方であるかということがその後に続けて語られます。でそしてそのことというのは、実はシュエスがそれまで捧げられているレビ族の祭司が捧げている捧げ物より勝った捧げ物を捧げられたということをめぐって実は語られているんです。シュエスがご自身の体を一度限りの生きた聖なる捧げ物として神様に捧げられる、でそのことを覚えて、このシエスがどんなに偉大だったかということを語ろうとしているんです。レビの、子らである人間の祭司は、死ぬはずの人間というふうにここに言われるのですが、十分の一を受けて生活をするのだということが八節に言われます。さらに一方では死ぬはずの人間が十分の一を受けていると言われますが、しかしもう一方ではシエスが実は生きていると明かしされている、メルキゼデクが十分の一をアブラハムから受けた、そしてレビというのはアブラハムの子供たちの一人ですから、ヤコブの子供たちの一人でアブラハムの子孫の一人ですから、レビも実はアブラハムの腰の中にいて、このメルキゼデクに十分の一を捧げる側にいた人物なのだ、そういう言い方がされています。シエスがどんなに偉大であり、また本当に決定的な捧げ物をしてくださったかということを語るために、ここではシエスがメルキゼデクに等しい、そういう大祭司だという言い方がされるわけです。それはシエスがご自身を十字架にかけて捧げ物としてくださったからです。シエスの十字架から私たちには絶えず力が与えられます。どんな時にも私たちの命を常に潤し、疲れを癒して生きるようにしてくださる、そういう水が私たちに与えられるんです。ヘブライ人への手紙の著者は、そのようなシエスの十字架のもとから流れてくる命の水のことを覚えながら、レビ族、レビ系の祭司よりもシエスの方が勝っているというふうに語っています。私たちは礼拝を捧げるたんびに、その人間が捧げる捧げ物よりも勝った捧げ物を捧げてくださった方との交わりに生きる、そういう生活がここで与えられるのだということを覚え、感謝したいと思います。この実際の教会生活の中で主との交わりを生きる、そして主が私たちに出会い、御言葉を持って常に伴い導き生かしてくださる、その幸いに感謝をしながら今日からの生活を歩むものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、シカルの井戸の女性は最初シュエスと出会った時に疑い深い顔をして、どうしてユダヤ人のあなたがサマリアのしかも女性の自分に声をかけるのかと語りました。そのような女性がシエスとの生ける水の対話を通して少しずつ 変えられ、ヤコブが礼拝を捧げるべき方が自分の前に来ているのではないかと考えるようになり、主よと呼びかけながら、自分がそれまで避けていた隣人との交わりにも向かっていくことができるように変えられていたことを聖書から聞かされています。ヘブライ人への手紙もシエスがメルキゼデクに等しい大祭司であり、誠に正義の方であり、また平和の王であるということを告げています。私たちは主イエスキリストを通して御前に清らかに、またあなたの平和を生きる者として招かれていることを思い感謝をいたします。どうか誠の王であるあなたの前に歩む幸いな民の一人に私たちをしてくださいますように。主イエスキリストの十字架と復活を通して常に私たちに差し出され与えられるあなたの生きた水、また生きる力をどうか私たちが豊かに受けて、この世界の中であなたに支えられ生きるしもべとしての在り方を確かに過ごすことができますように、導いてくださいますようお願いをいたします。あなたによって支えられ生かされていることを述べ伝えることが、たとえどんなに困難であるとしても、それが真実であるならば、あなたがやがて私たちを用いて御業をなさってくださることを信じます。どうか心を傾け、祈りを持って隣人との生活を一つ一つ歩むことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。